まあ、今歌った歌いつつあえまんというこの歌には、あの私たちの思い出がありまして、あの正社員の学生だった頃、まだ行く間が今ほど開けていなくて、学院、正社学院まで、あの行こうねから行くとき、本当に山道なんですね。そこを、大正もない暗い道を行かなきゃならない。歌いつつ合間、歌いつつ合間とか、そういうのを大声で歌いながら、その夜遅く、修霊会館っていうところに、あの夜の集会があって、それから帰ってきて、いつもの日から学院に帰る前の間の道をずっと歩きながらですね、あの歌って、あのした思い出があります。本当に非常に懐かしい歌です。三者歌です。私たちの人生がどのように、その歌いつつ合間というこの歌にあるような人生を歩むことができたら本当に素晴らしいんですけれども、クリスチャンといえども、なかなかそういうその 順風満帆というんですか、の人生を歩む人は少ないと思います。何じら言われて悩みを示されず大しかれ、我すでに世に勝てるとイエス様がおっしゃったように、この世にあっては悩みが多いものです。それはクリスチャンであってもそうでなくても、人生の悩みを乗り越えることは非常に難しいものであり大変なことです。でもそうだからといって嫌だ嫌だって言ってるわけにはいかない。やっぱり嫌をなく、私たちはこの私たちの家に降りかかってくる悩み、苦しい、またある時は悲しい時、そういうことを歩んでいかなきゃならない。この人の言われのない力を、またはこのそうじゃないかもわからないけれども非難される場合、身につまされて、そうなんだ、私はそんなふうに思う時もある。でも私たちはそれを乗り越えていかなきゃいけない。そういう時にそういうことをですね、笑って、まあまあまあまあまあ、そのうちなんとかなるさ、笑ってそのやり過ごすことができることができたら、本当に私たちその人は出世することはできるんですよね。だけど多くの場合、その非難を受けた場合、私たちは悩んだり、怒って反発したり、それはあんたの誤解でしょと言ってみたり、何を言うかって向かって言ってみたり、反論してみたりするものです。あのローマ書に書いてある、ローマ書を書いたあのパウロという人も、やっぱりそういうことを、あのこのローマ書の中で、もちろんその私が今話したようなことじゃないかもしれないけれども、人間の弱さ、そして苦しみ、人間が罪を持っているがゆえに私たちは苦しまなければならない。クリスチャンになってイエス様に、もう私たちの人生を全てお任せします、罪は完全に許されました、信仰を持っても、でも残念ながら私たちはこの罪の世の中に住んでいる、悩み苦しみがあります。ローマ書の7章というところを見てみましょうか。そこに有名な言葉ですね、
使徒パウロでさえも
こういう苦しみの中に信仰を持っていたんだなということはよくわかります。ローマ書の7章の15節からちょっとその間読みます。私には自分のしていることが分かりません。私が自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに染みついている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することはないからです。私は自分がしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私たちも、時々でしょっちゅうこういうことをすれば、これは良いことなんだ、これはしてはいけないことなんだ、分かっていてもしてしまったり、またはこの良いことをする勇気がなくてしない場合がよくあります。パウロもこのような人間を自分のうちに持って、彼はベニヤ民族の出身であり、そしてベニヤ民族というのは神に仕えることをもう生まれた時から身につけられている民族、そしておまけにパリサイ人でありガマリエルの門下であり、 ある手紙でパウロはここ涙を流して言うけれども、私はベニヤミンの出身であってパリサイ人である、ガバリエルの門下である、立法で言うならばもう完璧なものだと、でもそのようなパウロでさえも、もちろん自分のこのいわゆる立法に熱心であるあげに、キリストをキリストと認めることはできなかった。イエス様がキリストだということを認めることはできなかった。唯一の神だけが神であって、他に神と自分を神とするものはこの地上から抹殺されなければならない、カチカチのパリサイ人だったわけですよね。ですから彼は最初からこの教会の手紙をもらって、そして兵隊たちを引きつける連れて、そのエルサレム近辺のそのクリスチャンたちを迫害するだけではとどまらず、ダマスコという遠い砂漠を一つ越えていかなければならないようなところにも迫害の意気をもう怒りに燃え上がらせですね、当時は自分はそれが正しい彼だと思っていたんでしょう。自分は神に使えるんだ、唯一になる神こそ神や、一時そのキリスト教会にもそういうふうな考え方がちょっとこの背負い込みしたりすぐ排除されましたけれども、このオンリー自殺という団体も、ごめんなさい、そういう人もキリストだけが神だという団体があったり、またはエホバという名前を使ったり、いろんなそういう人間的な考えが入ってきて、その異端という考え方が忍び込んできた時期もありました。でも私たちは知っております。 十字架にかかる人は申したイエス・キリストのみが神であること。でもパウロにとっては天地万物をお作りになった、まあ、これだけが神である、これがこのいわゆる旧約聖書に書いてあるこの神様が神だ。だからこのまだ新約聖書がない時代ですから、自分を神とするなんてとんでもない。そして既に十字架につけられたパウロの頭のと、まだイエス様を弱愛してない時のパウロの考え頭の中では、あのイエスというのは十字架につけられた罪人だ、その罪人であるイエスを神としている、そんな奴は地上から抹殺しなければならない、その考えのもとに彼は迫害の息を下げられて唯一なる神に仕えているんだ、その思いにこの熱血をたぎらせてですね、彼はそのダマスコまでの途上砂漠の中を、もう進めていたことでしょう。イエス様がお声をかけてくださいました。何ぞ我を迂回し、どうして私を迂回するのですか。その結果パウロはその時の答えを言うのは、主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。そして人の働きに見ますと、その時彼の申し上がりで見えなくなったと。でもそれから6年か7年か経った後、パウロは突然じゃないんですよ、もうこの6年の準備期間があるんですけれども、イエスはキリストである、再発見だ。パウロのその精神的葛藤、そしてそれに対するイエス様の優しい悟り、ご聖霊様がパウロの上に臨まれてパウロを教訓しつつ、その結果昨日までの迫害者が今度はキリストを述べ伝えるものとなったんです。ここから見ても私たちの信じているイエス様は生きていらっしゃるかと、ということはよくわかっています。そのパウロがローマのクリスチャンたち、自分の信仰告白ですね、まさに私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行って、もし私は自分でしたくないことをしているとすれば、それを行っているのはもはや私ではなく私に住む罪です。別のところでは、はあ、我悩めるものかよ、誰かこの悩みを理解することでいいか、パウロは告白しているんだ。ですからパウロの中でも、パウロもちろん人、まあ、私にとっては使徒パウロって大使徒じゃないか、本当に信仰の人、もうキリスト教の代表者のように思っている人たちもいます。それほどの人でさえも彼は常に心の内に戦いを持っておりました。パウロは言っているように罪との戦い、私の内にある罪が私が善をしたいと思ってもさせてくれない、そしてかえって私が思っていない悪をしてしまう、 それは私のうちにある罪がそれをさせるんだとパウロは言っているんです。そうすると私たちにここだけ読むと私たちだって慰めなんですね。あ、それならば自分が間違いをしても、あの偉大なる人、信仰の人、私たちが言った信仰的に身をにすべき人、そういう人でさえもこういう悩みを持っていたのならば、ましや私のような弱い人間的に未熟な、信仰的にも未熟な私が、時には怒ったり、時にはちょっと信仰の道から外れたことをしてみたり、そして古い生活習慣から逃れることができなかったも当たり前じゃないか。でもパウロは言います、それをされているのは私たちのうちにある罪なんだというんです。罪の支払う報酬は死であるという言葉を知っております。突然ですけれども、ある時一人の警察にですね、一人の老人の罪が捕まりました。彼はこの警察官、取り調べ官にも言った、人のものを吸うということは悪いということはよく知っている、してはならないことはよく分かっている、でもね、私のこの罪はね、右手がね、ついやってしまうんですよ。それがこの年老いた罪の偽る数のない告白だったそうです。私たちもそういうことがたびたびあります。だからといって、だから罪を犯してもいい、私は決してそんなこと言ってませんよ。パウロでさえもこういう悩みはあるんです。私たちにそういう悩みがあるのは当たり前です。でも感謝するだけが罪の支払う本数は死や、その後の言葉を与えるとね、しかし私たちに賜るのは罪の支払う報酬は、神の賜物はイエス・キリストにある常しえの命であるとありますね。イエス・キリストが私のために、私の罪のために十字架に使って死んでくださった、そのことを信じることによって私たちは許されて神の栄光のうちに入ることができる、永遠の命を持つことができる、これこそ永遠の命なんです。あのよくその漫画に書かれたように、死んでも命がありますよって、あれは永遠の命でも何でもない。ちょっと前にこの不死のこのいわゆるの薬を飲んだ結果、腹に穴が開けられても、あの手足をもぎ取られても生きている、そういう映画があったのを私は覚えているんだ。手ももぎ取られたらすぐボトルを持ってきてつける、腹に穴が開けられ、ズボッと穴が開けられて、その穴の間も生きている、まさに怪物ですね。そうじゃない、そんなものは永遠の余地でも何でもない。あのよく不死、死んでも命がある、そうじゃない、天のこの地上の命は取られても失ったとしても、もう私そこ80歳になったなんと一人ですけれども、でも
神様は
この地上に永遠にこの生身のままで生きることは許されていないけれども、天の御国に行くそのことを許さない。私たちが地上でイエス様を信じていても罪を犯します。間違いも犯します。時には息子と大喧嘩することもあります。でも私はイエス様を信じています。だから、ね、間違いだらけの本当に信仰生活であったかもしれないけれども、でも私は御国にちゃんと国籍があるということを信じております。私たちはイエス様をちゃんと何時世にありて悩みのちされる大しかれ我すでに世に勝てるというのは何も力を持ってですね、強大な力を持つスーパーみたいな力を持って相手を殴り飛ばし蹴散らしてこの我が道を行くで行くんではなくて、そうじゃなくて、またあなたにはあなたの行くべき道はあるんですよ。あなたの行けるべき生きるべき道はあるんですよ。イエス様そのようにおっしゃっていらっしゃるんです。パウロはこのロマ書で言っているのはこの8章の、なんかその、結婚がどうこういろいろ書いてありますけれども、ややこしいから言いませんけれども、けれどもそういういろんな人間社会にはいろいろそのようないろんなこのことはあるけれども、ややこしいことはあるけれども、でも神様はあなたの前にちゃんとご褒美を持って待っていてくださるんですよ。だから神様、パウロが言ってるのは聖霊に導かれて歩みなさい、ご聖霊様があなたを支配してくださるんですよ。ロマ書が言いたいのはそういうことです。神の御霊が導いてくださいますよ。パウル先生はいろんなややこしいそのこういう場合はこうなんです、こういう場合はこうなんです、いわゆる結婚した時この相手が死んだぞこういろんなこと言っていらっしゃいますけれども、ややこしいことはひとまずこっちを置いといて、パウロが最後に言いたいのは神の御霊に導かれなさい。神の御霊すなわち聖書に従いなさい。そして聖書に従って歩んでいくならば、あなたの人生は素晴らしい。たとえ悩みがあってもご聖霊様が解決してください。困難なことがあっても その困難に耐えうる力をご聖霊様が与えてください。そのようなことをこのローマ書の16章までの間にいろんな例を挙げて、そしてイエス様の十字架がいかに素晴らしいのか、立法がいかに、立法というのは掟ですね。例えばこういうことはしてはいけませんよ、人のものを取ってはいけませんよ、言われなく人を吸収したりしちゃいけませんよ、そういう私たちが人生で歩んでいくように大切ないろんなこと、だからそういうことも全部神様はご存知であるから、
神様の御霊に向かって歩みなさい。
要するに信仰に従って歩みなさい。逃げるところによらずして信仰によって歩むべし、誰をものた聞かずとも神の御約束に立ち。この歌がありますけれども、神様の御約束に立って歩みなさい。パウロはそのように言っております。そこでロマ書の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益処してくださることを私たちは知っています。アメンですか？知ってますか？神様は全てのことを益処してください。またさらに、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。27節、8章の27節、37節、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者です。誰の、何に勝利者となるんですか。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危難ですか、剣ですか。そしてそれを受けて、しかし私たちは、私たちを愛してくださったかよって、これら全てのことの中にあっての圧倒的な勝利者となるんです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも長さも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを知って離すことができません。感謝します。まあ、九章からずっと語ったり時間があるかもしれませんから、この辺でやめときますけれども、神様はこれほどまでに私たちを愛していてくださるんですよ、というのがパウロの主張です。だからどんな苦しみ、どんな困難もにも私たちを打ち負かすことはできないんですよ。それほどの強いお方が私たちの味方なんですよ。感謝ですね。こういうところを読むとですね、本当にもうまず涙が出てきてしまうんですよね。まあ言葉があんまり上手じゃありませんから、そんないわゆる感動的なことを話すことが できるわけじゃないですけれども、聖書のここの箇所を読むだけでも聖書は素晴らしいなと思うんです。聖書、神の言葉は実に素晴らしい。どんなところにあっても神様は私たちを見張っている。悪い習慣も、それから時々犯してしまう、いや、まあ、私たちにとってしょっちゅうかもしれないけれども、犯してしまうであろう罪に対しても、イエス様は許してくださいますよ。そして何者よりも強い力を持って私たちを守ってくださるというんです。感謝です。お祈りします。